このポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは何でしょうか、ニノさん。
はい、今回は、ジェニー・オデルさんの何もしないという本を紹介します。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、結構この本の表紙は記憶があるんですけども、どんな本か紹介していただけますでしょうか。
うん、はい、これはもともとアメリカの人が書いた本で、How to do nothing, Resisting the attention economy っていう、なんか結構エッジが効いたタイトルで。
そこからこのシンプルな表紙に行くんですね。この白地に何もしない。
そうそうそう。なんか、そう、白地なんですよね。日本語の翻訳の本は。
うんうん、
なんか結構、英語の方は割と可愛いカバーで。
へぇー。
ちょっと今、皆さんに
読んでいけないんですけど、
三浦さんだけに。
確かに、ちょうど Amazon とかで見たら出てきますけど、花柄の。
可愛いですよね。
ねえ。
でもなんか、みたいな、どちらかというと、これからちょっと話すんですけど、内容的にはこの英語の方が合っていて。
はい、
そうそうそうそう。
なるほど。
うん。ちょっとそのまま含めて話できればなと思います。
はい。はい。
じゃあ、概要みたいなところをちょっとお話しすると、Amazon のレビューで、Amazon の要約ですよね。これが、はい、テック企業が、注意関心を貨幣のように取引する現代社会の最大の抵抗。それは何もしないことだ。スタンフォードで教える現代アーティストが哲学者、芸術家、活動家、そして野鳥たちの世界を自由に、渡り歩く、抵抗する人々のためのリードガイドという感じになっています。
はい、
で、なんか形式的には、なんかすごい、こう、なんか一つの、こう、いわゆる、なんて言うんだろう、主張したいことがあって、まあ、それに紐づくようななんかサポーティングエビデンスみたいなのがあるっていう感じではなくて、なんかエッセイ集みたいな、
まあ、なるほど、
一応一つなぎではあるんですけど、
な
んかこう明示的にこうだっていうことは言ってないので、なんか全体の中でその著者が言わんとしてることを理解していくようなタイプの本になります。
なるほど。うん、なんか、いわゆるビジネス書っていうよりか、エッセイ集っぽい感じなんですかね。
うん。なんかね、書き方としては、結構学術書っぽいんだけど、なんか、エッセイを読む、アーティストだからっていうのもあるかもしれないけど、なんか、すごい、はい、その、なんだろう。結構、形容詞豊富に書いてあるな、みたいな部分も。すごいなんか世界観が伝わっ、言葉から伝わってくる感じの。僕はすごい好きでした。で、あ、そうそうそう。で、
はい、
なんかこの著者についてなんですけど、僕もあんまり知らなかったんですけど、はい、アーティストで作家の方が入っていて、はい、今スタンフォードでも講師をされているんですけど、なんかアーティストの作品としては、なんかバードウォッチング、スクリーンショットの収集とか、なんかいろんなこう日常にまつわる観察っていうのをテーマに活動してるあのアーティストらしいです。そうそうそう、
面白いですね。ちょっと、あ、現代アートっていう感じですね。
あ、そうそうそう、まさに
消費とか、なんかそういうのに関わってくるのか、うん、テーマで。
あんまりこういうのね、見たことないな、展示とかで。ある？
急な。最近はそんな見てないですけど、
うん、
でも結構、めっちゃ前になっちゃうんですけど、交換留学してた時が、ね、私はあって、うん、何年前だ？十何年？あ、10年くらい近く前になっちゃうんですけど、その時は結構美術館に行ってて、各地旅行するときに。
うん、
それでなんかデンマークに行った時に現代アートの美術館に行って、面白いって思って、うん、それからちょいちょいは行ってたんですけど、東京に住んでた時は特に、なんか面白いですよね。なんか作品によっては、 なんかどう解釈するかも、まあなんかその、いわゆる西洋絵画とはなんか違う感じなので、なんか自由に解釈できるかなっていうふうに思ったりとかして好きですけど、まあ、この方の作品見たわけではないので、うんちょっと今、うん、文字ベースでそういう感じの現代アートなのかなって今思っただけですけど。
うんうんうんうんうん。ね。僕もなんか、どこまでが現代アートか、どこからかっていうのが、まあ、ちょっと不勉強でわかんないんだけど、あの、バスキアとかは結構資本主義批判結構強くて、バスキアは割と好きで、なんか見に行ったりとか、あの、なんていうのコピー、なんて言うんだっけ、あいつ、ああいうの。忘れちゃった。そのなんか、
忘れちゃいました。
模造品みたいなのをちょっと買ったりしてるん
だけど。ああ、なるほど、なるほど。
なんか言葉あるよね、うん、そういう。ちょっと浅いちゃんで、言葉で。
言い訳を繰り返す。前回はですね。
はい。
お盆明けだからとか言っちゃってました。
話を戻すと、この本は、あれなんですよ、あの、オバマ、元大統領がなんか2020年かな2019年かな2020年かになんかこの本めっちゃいいぞっていう風に発表してなんかニューヨークタイムズのベストセラーになったりとかなんかタイムとかニューヨーカーが選ぶ年間ベスト本に選ばれたりとかして結構アメリカでは 2,3 年前に流行った本らしいですでなんか、はい、こういう本がアメリカで流行ってるのすごい面白いなと思って、その、アテンションエコノミー、注意監視、注意経済みたいなのは、ちょっとなんか、どうやって距離を取るんだっていうのを、なんかみんなが本を通じて考えるきっかけができてるって、なんか、面白くないですか？
うん、そうですね。そもそもアテンションエコノミーっていうのを、もしかしたらリスナーの人も知りたいと思うので、ぜひ詳しいニムさんが説明してほしい。
素晴らしい、素晴らしいツッコミを。ありがとうございます。なんかあの、ちょっと調べてきたんですけど、
もとも
とその、まあ、テンションエコノミーは、まあ、日本語で言うと注意経済っていうふうに、まあ、呼ぶんですけど、
その、そうですね、訳した
ら。はい、そのままですね。まあ、資本主義の中での、うん、こう、いわゆる、なんて言うんだろう、中で、人の注意とかアテンションっていうのが、リソース通貨になっていくみたいな考え方で、もともとはなんか、1997年にマイケル・ド・ゴールド・ハーバーっていう物理学者が、まあ、世界経済は物質ベースの経済から人間の注意力に基づく経済に移行しつつあるみたいなことを言ったところから始まりらしいです。で、これなんか、こう、いわゆる、こうテクノロジーの進化とかを見ていくと確かになって思うとこがあって、まあなんか、そのインターネットが生まれて、人間の情報が資産というふうになっていってから、例えばその、はいまあ、情報が売り買いされたりとか、まあ、広告にお金がついたりとか、
はい、
で、その見られた広告のトラクションの量に、従って広告料支払われたりとか、まあ、アフィリエイトとかそうですよね。
うんうんうん、
みたいなのがあって、まあ、それは元に、それは、もともとその、Google の検索アルゴリズムが発達して、よりこう見られるサイトっていうのが、まあ、情報としてのこう資産価値が高いっていうふうに認定させるっていう、そのアーキテクチャが、まあ、生まれたからっていうのはあるんですけど、
はい。
うん、っていうなんか時代背景があって、まあ、非常に人のアテンションっていうのが、まあ、重要視されてきたと。で、ここでちょっと面白いなって思うのが、この注意を払うっていう行為の特性なんですよね。で、それが、限られてることと貴重であることっていう側面があると。我々、こう、まあ、生きてる時間もそうですし、一日に、こう、活動されることで許される時間っていうのは限られてるじゃないですか。
はい、
そんな中で、まあ、その注意っていうのをリソースとしてどこかにこういわゆる持ってかれることっていうのはまあ、できるんですけど、それにはやっぱり限界があると。でそれに伴って、注意を払うと合わせてこう結構精神的な資源っていうのも持ってかれますよね。なんか感情というか
うんうん。
っていうところで、アテンションエコノミーでは、まあ、まず、こう、エコノミーの、こう、なんていうの、基本原理としては、こう、いわゆる何かの、こう、物質っていうのをコストとして払って何か対価を得るっていうのが、まあ、エコノミーなんですけど、はい、この場合は、例えば消費者側が、その、時間であったりとか、感情っていうのを支払うことによって、まあ、対価を得る、情報を得られるようになっていると。ただ、これをやっぱりやりすぎると、限界があるよねっていう話をしていて、例えばなんか、すごい昔に、ハーバード・サイモンっていう、まあ、結構有名な経済学者なんですけど、まあ、こう、注意経済、アテンションエコノミーっていうのが進んでいっちゃうと、なんか、人がこう、なんだろう、情報を選べなくなっちゃったりとか、まあ、注意力が、本当に、向かわせなきゃいけないところに向かわせられなくなったりとか、あとは自分が好きなものにこう注意を働かせてしまうようになってしまったりとか、まあ、それが今の、まあ、フィルターバブルとか、フェイクニュースとか、陰謀論とかにつながってくると思うんですけど、みたいな、そう、話が、注意経済に関する概要
ですが。今、そういうのが話題になってるんですね。
そうそうそうそう。意外と昔から予想されてたんだけど、防げたかったっていう、過ちを。
なんかね、今、それこそ PV、CV、そういうのが、家庭でアフィリエイトの主とか、そういうのは、今はね、なんかピンとくるけど、それが前から言われてたんですね。すごい。
ね、なんかすごいよね。これを予想というか、注意力っていうのは有限だよね、みたいな。
うん、
言ってた人たち
広告とかいうのが始まったらからそういうふうになものだっていうふうに言うようになったって感じなんですかね、要は、そのインターネット以前でも、興味が人の興味を引くものしか買われなくなるよっていうことですよね、ざっくり言うと。
関心、そうですね。で、なんか今まではそのお店の前に行かないとお店の広告って入ってこなかったりとか、外に行かないと広告って入ってこないけど、なんかネットを開いたら、でまあ、Chrome 立ち上げたら、その家でもなんか宣伝されるみたいな。まあ、昔は普通じゃなかったんですよね、これが。
うん。
うん。
で、この本自体は、そのアテンションエコノミーについてどう言ってる本なんですか？
そうですね。まあ、その、注意を向け続けることへの弊害みたいなのは、結構前提として書かれている部分はあって、
はい。
で、まあ、それはだから、こう、いわゆるどうにかしなきゃねっていうのは、これを読む人の中では、ある意味共通了解として始まっている。
はい。
よね。で、じゃあ、いかに抵抗するのかっていう話を、まずちょっとしていくんですけど、著者のスタンスとしては、このアテンションエコノミーから、まあ、距離を取るっていう手段として、何もしないっていうことがまず大事だみたいな話をしている。
はい。
だから、その、まあ、ほっとくと、その、なんかインスタ見ちゃったりとか、なんかツイッター開いちゃったりするけど、なんかまずはそこと、こう、いわゆる距離を取り、まあ、距離を取ると同時に、人間は何もしない、真に何もしないっていう活動が難しいから、何かと関わることっていうのが、はい、代替として大事だよね、みたいな話をしてるよね。
うん、
で、まあ、彼女自身も結構バードウォッチングをしたりしてるんだけど、なんかそういうその時間と空間が、あの、目の前にあるような、活動をじっくりしていくことによって、徐々に、その、実際のこう、目の前の情報っていうのは、まあ、非常にこう、質感に溢れたものなんだっていう風な実感と、まあ、充実感っていうのに満たされて、まあ、徐々にアテンションエコノミーから距離を取っていけましたよ、みたいな話をしていて、これがなんか、みんなもしましょう、みたいなところまでは言っていない。っていう感じで書いているという イメージ。
うん。
うん。
みんなはしなくていいんですか？
なんかね、押し付けがましくないんだよね、この人の文章。なんか、自分の体験を語ってるみたいなところは。
あって。
もうなんか、すごい感覚的な話をしてるんだけど、ちょっと、わかる部分もあって、この、
はい。
絶え間ない、こう、情報を入れようとしてしまうときって、確かになんかこう、自分の中での欠乏感があるがゆえっていうのはあると思ってて、だからなんか、それに代わるその、なんか日常の満たされる気持ちと、みたいなのがあれば、うん、確かに、そういうのを取ろうとせずにも不安にならないみたいなところは、あるんだろうなっていうのは、なんか、こう、必要なのに英語教室申し込んじゃったりとか。
そこ？そこ？
うん。
いやー、でもなんかそうですね。私、そういう意味だとやばいです。なんか
何？
趣味がで、ね、読書なんで。なん
いい
か
じゃん。
ね、
あるだ
よく
け。
ないんですよ。だからね、本当に疲れちゃったりした時はもう何もできなくなっちゃう、すぐ。
ああ、
趣味
な
が。
るほどね。
何もできなくなって、あ、わかるんですよ。あ、今、メンタルやばいな、とか、疲れてんな、とか。
確かに、
で、なん
体の
か、
状態に合わせて没頭で
う
きる
ん。
ことって持っておくのすごい大事かもね。僕も、
ああ、そうなんです。
うん、わかるわか
ね。
る。めっちゃわかるな、それ。
ニノさんでも結構運動するタイプですよね。もともとなんかジム今も行ってるし、なんか。
まあ
私
ね。
の中でニノさんは陸上部やってた人みたい
うん。
な。なんか、運動する人みたいなイメージ。私はないです。そういうのね。全然。
なんかや
そ
り
れ
た
が
い
よくない。
やつとかないの？なんかそ
やり
ういう。
たいやつとかないですね。やりたいやつ。なんですかね。本当はダンスとかしたいんですけど、
まあね、演
ダンス
劇
と
やっ
か
たからね。
演劇やったらな、ミュージカルやってたから、
うん。
ダンスしたいんですけど、このね、土地が名もあり、ダンス教室も限られ、多分行ったら知り合いと繋がるんじゃないかという恐怖から、行けないっていうう
ん。
のを3年やってしまいました。ってい
まあいい
う。
よ。多分なんか知らない人と付き合ういい機会になりそうですね。
まあちょっとやってたんですけどね、なんか地元の人となんかスポーツみたいなのやったんですけど、ちょっとコロナのこともあって、だんだん縮小されてしまったりしたのもあるし、よくないですね。今我々もバーチャル上で話してるし。それは私の課題でありますね。こうね。目の前の空間的にも時間的にも取られる作
まあ
業ってな
ね、
んだろう
つ
な、
な
み
が
たい
れるのはいいことなんだよね。さあ、すごい、ずっとさ、最近ちょっと思ってたのが、ずっと仕事のことばっか考えちゃってて、あ、これなんか
な。はい。
めっちゃ良くないなと思って、なんか
は
こう、音楽始めたりとか、もうダンス教室
い。
ちょっと行ったりとか、なんか、
は
あとは、デッサンやったりとか、
い。
デッサンすごい良くて、なんかどっかに行かなくても創造的な活動に入れるから。で、そうそうそうそう。なんか、そういうの大事だよなっていうのをちょっとこの本を読みながら思ったんだけど、結構その、バードウォッチングをしている中で感じた彼女の心境みたいなの結構面白くて、
は
なんか、向かうこう、いわゆる対峙してるものっていうのが、まあ実は結構いろんな違いがあるんだとか、いろんなこう、自分との共通点があるんだみたいな、なんかことに気がつけるみたいな話をしてて、
い。
例えば、バードウォッチングしてると、なんかその、あ、鳥の中ではめっちゃ個性あるなとか、なんかあとは、なんか、ここの鳥こういう性格だなみたいな、ちょっと分かってくるらしいんだよね。で、あとはなんか鳥だけど、これちょっと人間っぽいなみたいなこととか分かってくるみたいな話をしてて、で、なんかそういうちょっとずつ小さい部分、小さい、 共通点、つながりみたいなのが、なんか見えてくる中で、なんか人間の生活に戻った時に、なんか人間と話してると、なんだろう。ちょっとしたこと、前は起こってたようなことでも、この人こういう背景があるんじゃないかみたいなとことかに気を配れるようになったみたいな話をしてて。なんか、そこの、結局分かりきらないんだけど、なんか、時間をかけて、なんかこう、向かっていくものへの想像力を鍛えるみたいなのってめっちゃ大事だなと思って。なんかさ、やっぱり、こう、働いてると、この資本主義の中で働いてると、早く成果を出さなきゃいけないじゃん。何でも。
ですね。
それ、すごい、大切だなと思うと、同時に、馬鹿らしいなと思う部分があって。なんか、いろんなものが、だんだん雑になっていくというか、今の時点で必要ないものっていうのは、切り捨てたりとか、なんか、しちゃうようになってる、自分の感覚があって、なんかそれがこう、取り戻す手段として、何かこう、向き合うというか、そういう丁寧な時間っていうのかな、はい、を作るって、すごいいいなっていうのを、なんか、結構ね、感じてるんですよね。この本を読んだりとか、そういう活動をしながら。
確かに、すごいですね。じゃあ、もう音楽も始めちゃって。
ね、なんか、アーティストになれるかな。
充実してるじゃないですか。
そう、音楽3だったんだけどね。中高。
なんかあんまり音楽のイメージないですね、皆さん。確かに。
うそ。
なんか、なんとなく。
聞く線だったんだけど、恥ずかしくできなかったんだよね。
そうそうそう。すごい。なんか、活動的ですね、ほんと。いろいろ調子してた。あれ。
あおられ
て。私は、私誰って感じですけど。なんかあれなんですよね。
ピアノとかやってなかったの？
ピアノやってましたよ。小学生の時は。全然練習してなかったけど。楽譜やめますよ、だから。楽譜やめるからミュージカルやったんですけど。
うん、じゃあ、ポテンシャルはめちゃくちゃ。
いや、いいです。やらなくて、音楽は。
大丈夫、なんか。
ってなるからいけないんですけどね。
心から年を取るので。怖い
です。ああ、確かに心から取ってるかもしれない、本当に。
本当に、こう、結構この本を読んですごいポジティブな気持ちになれるんだよね。その、感受性が豊かになっていくと、本当になんか見えるものが変わってくるんだとか、なんか接する人への態度みたいなのが変わってくるんだっていうの、なんかすごい感じる本で。
なんでこのさっき先生の冒頭のところでなんか英語版原書の表紙の方が内容としてはしっくりくるって言ったのどういう意味なんですか？
はいはいはい、ありがとう。そうだね、なんかさっきのバードウォッチングの例もそうなんだけど、はい、なんか見えていたこう花とかこう鳥っていうのがなんかちょっとずつ違うものとして見えてくるみたいなのはすごいあって、うん、だからすごい白黒だった世界が本当に鮮やかに見えてくるというか、小さなこう色の際に気づくだけじゃなくて、この形違うなみたいな風に気づけるようになるというか、うん、だからなんかイメージとしてはその何もしない前っていうのはこの日本語版の表紙みたいな状態で、で、うんうん、なんかこう何もしないという活動をまあ、ある意味アナーキズム的な活動を取っていくことによって徐々に自分が見えていく世界が色鮮やかになってから何かこう外の情報をまあ、YouTube 見たりして取りに行こうとせずともなんかこうすごいその鮮やかさとかに気づけたりするっていうのがなんか込められてんじゃないのかなっていうのをちょっと勝手に解釈してた。
確かに、うん、なんかより観察というか、そこら辺のことをこの表紙だとね、訴えてる感じもするし。
そうそうそうそう。
でもなんかデジタルミニマリスト的な感じのニュアンスで、今の日本語版は、そういう系統の表紙とかですよね。
ああ、そうだね。
白地に黒地で、 そういうのでもよく見ますよね。
僕も確かにその印象で読んだんだけど、結構ミスリードだったなっていう気はしてて、なんか、そうだね。なんか別にそれがすごい明確なソリューションっていう話は、特別してないかな。それは、なんか依存状態にあるのは良くないよねって話はしてるんだけど、
はい。
うん。まあ、確かに、僕もでもそういう印象を持って読んだわ、そういえば。
はい、とか、なるほど。でも多分そういった日本の市場だとそういうふうになるんでしょうね、この出版の今の流れ、うん。結構やっぱ日本、まあ、前回、もっと前、この間、クララと貴様の話もしたんですけど、日本語版だと結構表紙の想定が日本語のパターンでまた準備されるってことがすごい大きい気がしてて、出版業界はそれだけ、やっぱり、このデジタル社会に入る前に一回成熟したから、そういう想定化の仕事とかがあるからなんだろうと思うんですけど、そういう意味ではなんか面白いですよね。新しい解釈が覗けるというか、日本ならではのね。
確かに。ヒューマンカインドとかも全然違うよね。確か。
うん。
なんか、日本語青だけど、空のやつだけど。
うん。
うん。
なんか繊維で言うと、まあ結構映画とかだとね、勝手に、ね、日本語の表題をディスられることとかめっちゃありますけど、まあ、どっちがいいとかわからないですけどね。全然テイストが違うものになって、こんなピンクしてる恋愛映画じゃないのに、めっちゃ恋愛映画っぽく宣伝されてるとかね、映画とかだとあったりしますけどね。まあ、これもアテンションエコノミーですね。どういう関心を得たいかっていう。
なんか、それに派生して、あんまり関係ないんだけど、今、千葉県に住んでまして、千葉にある教会っていう名前の教会があって、多分それ、チャーチン千葉の逆なんだよね。千葉にある教会ってなんか面白いなと思って。
謎ですね。
うん。
まあまあ訳してですね。
なんか翻訳とか、それこそいいよね。注意を向ける活動として、すごい微妙な差異を考えていくっていう、慎重な行為だし、すごい想像力必要としそうだなっていう気はするけど。
ちょっと丁寧に生きようと思いますけど、どうしたらいいか、ちょっとこの後考えます。
ね、ちょっと議論したいとこだね、そこは。
議論したいって言ったら疲れるじゃないですか。議論したいっても。
多分、話聞いてて、めちゃくちゃいろんな道具は持ってるから。
絶対持ってないですよ、そんな。持ってないです。本しかないです。
なんか、いいものに対しての感性絶対持ってるから、なんかそれをこう、客体じゃなくて主体としてやるっていうだけのような話を聞いて。
疲れますね。大変ですね。なんか、ぼーっとすることを、ぼーっとできるようなことにしたいです。
うん。まあ、ちょっとね、冒頭でね、その、マインドフルネスみたいな話をしたんだけど、これもよく加速主義とか資本主義への抵抗の手段としてはよく使われるんだけど、でもマインドフルネスとか運動っていうのも、僕はずっと運動してるけど思ったのが、やっぱりより生産的に働けるために運動しちゃってるんだよね。これは違うなと思って。歯車にならないぞっていう意味で、ちょ大体は探してて、まあ、そういう意味でこの本はすごい良かったな。
悩ましいですね。確かに、バードウォッチングもいつの間にか商業化されてるかもしれない。
ああ、まあそうね。
人やってるのもね、
どんどんあるかもしれない。なんか、皮肉が多いな。
皮肉が多いわけじゃないですよ。難しいなと思って。だってマインドフルネスもね、今やもう、ある意味、
ね。マインドフルネス市場だもんね。
そうそうそう、そういうのも考えると、いつの間にかそうなってるっていうのはね、ありますよね。まあ、なんていう、なんか多くの人がレジャーだと思ってやってるような、旅行にしたって、まあ、インスタ映えとかで結局アテンションエコノミーに絡め取られているようなものだし。 こういう名所行きたいとかも結局そういうことだし。
まあきっかけはね、それでいいはずなんだよね、多分。なんか、それで幸せになるんだったらね。だから、こう、入り口としてその、他の人がどれだけやってるのかみたいな数を利用して、で、例えば瞑想が習慣化されたりみたいなこと自体は、いいとは思うから。まあ、ただ、そんなに続いてんのかなっていう疑問もあるよね。
瞑想？瞑
想？瞑想とかね。うん。そう。で、瞑想と、なんかこう、何もしない行為の違いみたいなところで言うと、さっき言ったその、瞑想はその、すごい、より生産的に働くことが目的化してんだけど、何もしない行為っていうのは、別に、あれなんですよ。その、仕事をするっていうところに向かってないっていうところもまた良くて。
うん。
うん。
まあそうですね。もう本当に分かりました。仕事しかしてないのがいけないんですよ。ね。
あとね、もう一つね。
仕事するためだけに生きてるのがね、よくないなって。そんな大人になっちゃダメだよって。
そうだよ。
なってるよ。気をつけな、みたいなことかな。
うん、
今響いてます、すごい。頑張ろう。なんか、違うことしよう。なんか他にこの後読みたい本とかありますか？
そうね。なんかこの前にミハウチクセントミハイのフロー理論っていう本を読んでたんですけど、まあなんか人間がこうゾーンの状態に入るにはどうすればいいのかっていう感じの本で、
はい、
なんか結構この何もしない行為って結構ゾーンに近いなと思いながら読んでいたんですけど、改めて、だから読みながらこの本読んだんですけど、ちょっとどっかでもう一回ちゃんとフロー理論は読みたいなと思いました。あとはなんか、24/7眠らない社会みたいな本があって、ジュナサン・クレイリーっていうなんか、この本にも出てきてるんですけど、
はい。
この人は、この人もなんか、その、現代資本主義の知覚の危機みたいなのをテーマにしていて、まあ、24時間、こう、絶え間なく広告とか、その、動画とかが流れることによって、なんか人間のこう頭の中がしか支配されてるみたいな。
うんうん。
で、あ、そうだ。人間の無意識がこう、いわゆるそれによって書き換えられてるみたいな話を確かこの本してて。もうちょっとなんか、持ってるので、なんか、どっかのタイミングで、読んでみようかなと思ってました。
わかりました。
うん。これは結構この分野は学問的な興味っていうよりかは、自分がより生きやすくなるためにはどうすればいいのかみたいなところがあって、なんかそういう興味を持ってるがゆえに読んでるような感じがしますね。
うん。自己分析ですね。
はい。
わかりました。ちょっと私も気をつけようと思います。
気をつけようはい。すいません。なんか、説教みたいな感じだった。
ああ、いえいえ。
はい。
こんな感じで。
はい。
大丈夫ですか？
はい。大丈夫です。
わかりました。はい。ということで、今回は以上となります。今回紹介したのは、何もしないでした。次回もお楽しみに。